川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
引き続きね、また収録をやってるんですけど、
はい、
前回そのリスナーさんからのですね、質問に対しての回答をしましたけど、ちょっと一つの回答しかできてなくて、残りの部分の回答はちょっと今回に持ち越すということもあったので、ちょっとそのあたりを踏まえて、ちょっと今回から聞いてる人もいると思うので、この質問内容からもう一回読み上げていただいて、私がじゃあ残りの回答をしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。リスナー様からの質問でして、不動産業界で起業を考えている方に向けたアドバイスなどあればお伺いしたいです。私は大学卒業後、建設業界の経理として2年半勤めました。その中で不動産の面白さに気づき、不動産業界での独立を目指しております。学生時代の専攻が中国語でしたので、言語を使った国際的な取引をしたいと情報収集をしていたところ、市川さんの公式 LINE にたどり着きました。国際的な不動産を営む上で勉強しておいた方がいいこと、また不動産仲介業者などで修行した方がいいかなど、アドバイスがあればお伺いしたいです、ということです。
ということですよね。
はい、
で前回はその、起業して独立する、独立してで起業するということのことをテーマを中心にお話をしてますよね。それは前回のポッドキャストを聞いていただければわかるので、そこの話をするのではなくて、今回はね、キーワードで言うと、言語を使った国際的な不動産取引っていうところの仕事に関して、どういうことをやっとけばいいかっていうことですよね。でもう一回言っておくと、大学卒業して2年半建設業界に働いています。だから想像するに年齢は20代半ばぐらいの方です。その方が、不動産の面白さに気づいて、やりたいと思っていると、ちょっと独立運動って話は今回はしません。どちらかというと不動産のビジネスをやりたい、それも国際的な不動産ビジネスをやりたいと。で僕は今海外不動産の仕事をやりだして12年目に入ったのかな、なんですよ。で不動産の仕事単体でいけば42年目ぐらいに入ってるんですよ。だから30年は国内の不動産の仕事しかしてないんですよ。だけどもともと大学は同じように海外の、要は中国語を僕も勉強した立場として入った。ただ私自身が就職した時に不動産業界を目指して入ったわけじゃなくて、行った会社で不動産やれって言われて、そうなんですかみたいな話からスタートしていて、42年間やってるってことは面白くて仕方ないんだね、ある意味。それも向いてるか向いてないかということは向いてたということになるんですよね。で、ひょんなことから、15年前ぐらいに転職して違う会社に入ったところで、海外不動産に出会いっていうことからスタートしてて、僕自身のキャリアとか考え方とか向いてる方向とかいろんなことを考えたときに、海外にある不動産を、日本の方にちゃんと届けたいっていうことでやり始めましたと。でそれをやってて、この12年ぐらいやっててすごく思うことはね、ますますニーズは増えます。円安になってるから買いにくいとか、コロナになったからなかなか海外行けなくなったっていう話はあるじゃない。あるんだけど、明らかに会社自体のがしぼんでいくような方向ではないのよ。わかるでしょ、
はい、
会社ってそう簡単にその収益が右肩上がりで上がっていくわけではない。それはいろんなさ、うちからすればコロナの問題とかもあったし大変な時期もあったけど、結局やってみて積み上げてきた時に、このお客さん増えてるじゃない。で物件情報増えてて、そこに対して信頼できる会社が1個存在すれば、そこを介して、取引したいっていう人は、買うだけじゃないよ、売るってことも含めて、あと貸すとかいろんなことに関して相談乗れる機会があって、でそこにはとにかく一つだけ言えることはですね、競争相手がほぼいないんですよ、同業者で。でなんでかっていうと、不動産をやってる人はやっぱより専門的なことを突き詰めて、10年20年やってるんですよ割と。例えば土地を扱う人は土地に関してのプロフェッショナルになる。でも海外でやっぱ限りなくローカルな仕事になってるんです、不動産って。だからエリアを絞れば絞るほど、そこに詳しくないことにはお客さんの相手にもなかなかできない。エリアを絞るのか、やってる内容を絞る。だから例えば僕の知ってるというか、元会社の同僚で今定期借地権のマンションのコンサルタントとしてはもう業界第一人者だよね。大手の会社 の, パンフレットにも出てるもん。 でもその人別に最初からそれやってたわけじゃなくて、ただそれに関して多分誰も相手が競争相手がいないなってことでやって、 で勉強して、で信頼できる人柄も含めて考えたらもう引く手余ったなんじゃない多分。 で僕もその海外不動産の仕事やってて思うのが、彼も海外に出ていこうと思わないねっていう業界だなと思ったの。でもそれはなんでかって、2010年から15年ぐらいの間って日本もこれから不動産イケイケの時代だったのよ。で海外に、一方海外不動産に目を向けると、そこから10年ぐらい前の方がまだ安く買えていい物件も結構あって、で僕が入った時はエリアによってはもうちょっと高くなってるなとか、ちょっといろいろ失敗事例も出てるなということで、ちょっともう一回見直した方がいいんじゃないってことでやり始めましたと。でもね、気づくことで言うと、もう気づくことだらけで、で海外の不動産を同時に、僕ら扱うことによって、まあ、自分の中で他の、まあ、第一人者になれる可能性は非常に高いよねと思って仕事をしてます。ただこれがね、難しいのが、みんなが知ってることで第一人者になると誰もが知る存在になる。例えば合ってるかどうか分かんないけど、 NHK の番組に出ると全国ネットだから、基本的に、まあ、ローカル放送局がやってる時間帯のものもあるけど、まあ、ドラマとか朝ドラとかで出ると、と紅白歌合戦とか出ると、おじいちゃんもおばあちゃんも見ますよと、名前が売れますよと。それと同じで、だからこう海外不動産だけポツッとやってても誰も知らないみたいな状態にはなる。だからなかなかこれでメジャーデビューじゃないけどっていうのはなかなか難しい。だけど海外不動産を突き詰めれば突き詰めるほど、スキルを持ってやろうと思う人からしたらいないんですよ。で普通は不動産ってさっき言ったローカルなことを詳しくなきゃいけないから、どこどこならどこどこって場所を決めてやらない限りなかなか難しい。それを僕はもっとこのファジーに一般的にいろいろなところをできるようなことを、まあ一人でやろうっていうわけじゃないけど、会社としてやろうとしてると。これ自体に特殊能力っていうか特殊スキルが必要になって、ただ特殊スキルは最初は個人のスキルでもよくて、それが会社として組織化されればいいわけでということで始めたやつなのね。だからこの方が、国際的な不動産屋として何を勉強することがいいのかっていうことに関して言うと、まずはどっかの国の不動産に詳しくなってほしいのよ。まずはでそこに競争相手がいなければいないほど面白いけど、競争相手がいなければいないほど、その位置づけが日本人の感覚からするとどこら辺の味付けになってるのっていう感じ。アメリカの不動産だと日本の不動産の取引と比べた時にここら辺のレベルにあるよっていうことが分かったり、いい部分悪い部分もあったりして、ヨーロッパの不動産だったらここら辺が、と東南アジアだったらこうっていうのが位置づけが分かんない限り、やっぱりどこどこの国の不動産に関しては私にお任せくださいまでは言える。でそれで食べていこうと思ってやっても、なんで僕がそこでどっかの国だけを特化してやらなかったかっていうと、売り買いとか不動産って市況ってのがあるじゃない。で金利が高くなったりするとすごく重たくなって売れなくなったりするじゃん。そうするとそこの国だけやってると5年ぐらい続いたりするの、その不況が。まあ長い目で見れば不況と好況は行ったり来たりなんだけど、そうすると5年間食えなくなるリスクがあるんだよ、そこだけやってると。でこっちが面白そうだなってところがあったりするんですよ。それを同時に見てれば、今はこう、こっちはこうだけど、こっちで、まあ、やってる側からするとこっちだったら稼げるなと、別に変に儲けるっていう意味じゃなくて、でっていうことができるので、やっぱり海外ってやる選択肢にした瞬間にいくつもある程度のところが見れるようになるっていうところを目標にしながら、まずは1個で、それが 2,3 個やるだけで、 2,3 個できるだけでも業界でいけば結構詳しい人になるかなと。深く突っ込まなきゃいけないんです、実際は。浅くてコメンテーターとして語るにしても、深いことまで分かってた上で喋んなきゃ絶対ダメなんで、一つはものすごく詳しくなってほしい。でそれを基準に他のところがっていうことをできるようにしたらいいと思う。で普通でもそこをじゃあどこで修行をすればいいんですかって話になると、そんなことやってる会社はうちぐらいしかないんだけど、うちに入って修行ができるかっていうと、うちに入って修行をするのはなかなかハードルは高いです。なぜならもうすでに出来上がった人というかがやってるから、この仕事。うちもねスタッフ10人ぐらいいてやるけど、じゃあ最初のね段階の相談ごとを全員が受けられるかっていうと受けられないじゃない。
そうですね、役割分担が、
役割分担じゃないですか、はい、基本的には私か鈴木さんぐらいですよね、最初に受けるのはね。
そうですね、最初は。
その後で誰が得意で誰がなんだってこととかでやってたりするんで、最初の部分っていうのはものすごく難しいけど、実際起業して独立して、また話戻るけど、この人が目指すところに行ったら、そこのトップを目指すということを考えれば、そこまでたどり着かないと意味がない。だけど若くて組織化しないんだったら、自分はこの国のことに関しては第一人者ですよ、よく任せますよという、ただそこを今度売りにすると 住んでみないとわからないぐらいのレベルなんで、今度ねやっぱり1年2年だってお客さんあんた何年住んでたのみたいな話で、住んでない人がどこまで語るのっていう話じゃないですか。だからキャパシティでいけばこれ100が全部だとした時に、縦に深く 100いくか横に浅く100いくかで、究極僕はあの全体のそれを容積と考えれば一緒だと思うのね。深く掘っていくっていうのもありだし、幅広く浅くっていうのもありなんだよ。究極ね、幅広く浅くが悪いとは全然思ってないの。だって共通項を見出して最初の段階である程度アドバイスできるようになって、この国もこの国もこの国もこの国もこの国もと。で僕ただうちの会社目指してるのは深く広くなの。だから大変なんだけど、それ人じゃできないから、でそれを具現化して実現しようと思ったら組織が必要になるし、でそれに対してマネジメントも必要になるし、いろんなことが必要になってくる。でそれがでも目指すところそこだったら、そこに対して、言われた時に頭がパンパンになって、ああもうそんなことがわからないっていう人が経営者だとダメだしね。うちの鈴木さんとか見てればさ、パンパンにはなんないよね。
ならないですね、
そういうことに関しては、ね、
はい、
もうあのいらないことは入れようとしないからね彼、その仕事の領域じゃないところで、ね、
そうですね、
うん、だから、まあ、それを興味がないことは入れないってことなのかもしれないけど、で僕の場合またちょっと違う組織的な運営とかいろんなことがあるので、また違うところも必要になってくるんだけども、それがまあなんだろうな、前から言ってるその メタ的な俯瞰的な考え方とか能力がそれをさせてたりするので、多分そういうことをだから勉強するというよりもですね、物事の考え方とか見方とか共通項を導き出すとか、ある程度浅いところでつなぐことができるのも一つの能力で、例えばどっかの国にものすごく特化して本当に詳しくなるっていうのも絶対食っていける。だってこの人の国のこの国のことを頼んだらこの人にが第一人者だよってなれば食っていけるけど、例えばよ、その国自体が変になっちゃったら食っていけなくなるわけよ。ミャンマーでものすごく詳しい人がいます。でも軍事政権になってミャンマー撤退していきますってなると、その人がどれだけ食えても仕事自体がなくなるじゃん。でその極端な話がコロナなわけ。コロナになった瞬間に海外不動産無理になって、うちの会社よくやってたよねみたいな感じじゃない、今思えば。だから正直言うと2年間はごめんなさい、うちも思った仕事は全然できてませんなの言ってしまえば。だけどその間のまあなんだろう、しんどいかった時期を乗り越えたからまた今割とすぐ羽ばたけたりするので、それはそれですごいいいかなと思いますよね。だからこれを問い合わせしてきた方がですね、勉強しておいたこと、何を勉強すればいいかって、もちろん不動産の実務という意味では大事なんだけど、そうね、まあ、誰かについて何かを勉強するっていうのも自分で考えてこれを勉強したいからどっかに入ってやるというよりも、どうかな、どっかに入ってやろうと思うとやりたくないこともやんなきゃいけないからね。
まあそうですね、
お給料もらうために、
はい、
一番いいのは本当にまず独立しちゃって食っていく方策だけは考えながら自分で稼いでみる、見ながらどこまで自分のやりたい国際不動産に関してやりたいことができるのだ、行くことが見に行くことができないと買うことができないよね。だお金も必要になる。でお金で僕の話になってくるけど、独立した時に毎月海外行ってました。じゃあ交通費どうするのと。でその行ってる1週間、例えば1週間10日とか行ってるとするじゃん。その間って日本にいないじゃん、営業できないじゃん。考えたわけですよ、いる、行きながらお金を生む方法は何だろうと、連れていくしかないと思ったわけ。
ああ一緒に
お客さんを、
はい、
これはアテンドというやつで、ツアーを組んでアテンドして、そうするとアテンド料っていうのが入ってくる。それは売れても売れなくても入ってくる、最低限。まあそれだと儲かった話にはなんないんだけどね。だけど資金を考えたら経費分ぐらいは出るよねみたいな。だから僕と鈴木さんで言ってたのは、経費分ぐらい稼ごうねみたいな話だったわけで、それで、俺のふと気がつく、これさ1週間いない、10日いないと本当にこれ日本でだけで営業してたらやばいから、もう連れて行こうよと。それで露天通りをもらって、まあね、5人集まればとりあえず旅費は出るよねぐらいの話でやってたの。でもそうしてくるうちにだんだん行ってると気づくことが多くて、それはお客さんからすれば新鮮だなってことも分かって、で成果がだって、なんで連れていくかっていうと、これは売ってもいいなと思うとこしか連れていかないから。でこれが結構できない人多いのよ。でも僕なんかは連れても売っても良くないなってところは連れていかないじゃない。だそこをチョイスするのが結構大変で、でもそれがどこに情報があるのかもあるんだよね。僕の話をずっと聞いてればとか、僕の本とか読んでれば分かるんだけど、そういうことを買いに来る、まあ昔は中国のに売りに来てたところでこうブース回ってみて、この国がいいかなってやってたりも、今はまあ取ろうと思えばどこでも情報取れるんだろうけど、まあ、そんな感じかなと思うと、視野を広げて でも果敢なる挑戦をしていく。でも今はね、振り返ってそういうの50代でやってたからね。私20代やったら何でもできるよね。うん、で安い飛行機に乗ってエコノミーでもエコノミー症候群にならないためにはとかね、そんなこととかも分かってくるんでいいんじゃないかなと思いますけどね。頑張ってくださいって感じですね。
応援したいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。